マルコによる福音書2章の13節から17節までです。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。本日は福音伝道のためには、まず先に信じた私たちがイエス様の弟子になるのが近道だというお話をさせていただきます。多くの教会で礼拝に出席する方々が減っていて、しかも高齢化しているという現実に向き合っているところです。なんとかしたいと誰もが思っています。頑張ってはいるのですけれども、なかなか状況が変わらないという中にあります。頑張ると救われる人が増えるのでしょうかというと、実はそれほど簡単ではないというお話です。というのも、マタイ16章の18節、イエス様の言葉ですけれども、私はこの岩の上に私の教会を建てるっていうふうにおっしゃっています。教会を建てるのは私たちではなくてイエス様ご自身であるということがわかります。言い換えると、より多くの人たちが救われるためには伝道の秘訣は、私たちがイエス様のデザインに沿って歩むことであることがわかります。でもそのイエス様のデザインを軽く見てしまうとうまくいきません。今日は徴税人マタイの家での楽しい宴会からイエス様の伝道のデザインっていうのは何なのかをもう一度振り返って学んでみたいと思います。本文はマルコ福音書の2章ですけれども、それまでイエス様はユダヤ人の街道でシナゴーグで話をされていましたけれども、ユダヤ教の正当なものを自分たちを追いかけているっていう人たちと考えが合わずに犬猿の中になってしまったので、この2章のところでは湖畔で湖の脇でイエス様はお話をされるようになりました。で、場所はガリラヤ湖の湖畔のカファルナウムという町の中での出来事です。ペテロの家がある町として有名です。これはエルサレムから見ると国境の町だそうです。外国との貿易をする時の最先端、今も 空港とか港に行くと税関があって、国境をまたいで移動する物資には税金がかけられています。でその税関に勤務していたのがこのアルファイのレビ、別名マタイでした。エリコの町の徴税人、大金持ちの徴税人にザーカイという方がありますけれども、彼はユダヤ人からお金を取ってローマにお金を納める形でしたけれども、マタイの場合は今日の主人公の徴税人は輸出入税を取るということで、ヘロデ王の収入のために働いてたと言われています。でも徴税人には変わりなかったので、周りのユダヤ人から迷惑なダメなやつらだというふうに思われていたようです。イエス様は座って仕事をしていたそんなマタイになんとお声をかけてくださいました。普通のユダヤ人だったらそんな人とわざわざ関わりたくないと思っている、そういうマタイにわざわざイエス様はお声をかけられました。でそれが文語訳で言うと我に従えというお言葉でした。みんなから無視されて、みんなから村八分にされているいたマタイがあの素敵な奇跡を行うイエス様から声をかけられて従えと言われたので、思わず立ち上がってイエス様についていくことにしてしまったんです。我に返ってみると、なんと自分がやったことの重大さに気づくわけですけれども、この徴税人の仕事っていうのは一度捨ててしまうと二度と戻れない、自分の生活の糧を全部捨ててしまった、12人の弟子たちの中で捨てたものが一番大きな弟子と言われています。でも自分も自分の仕事も憎んでいたようなマタイでしたから、それよりはイエス様に従って一生を歩んだ方がいいと思ったわけです。イエス様の招きというのはそれほど感動的なものでした。マタイは弟子になることによって、それまで意地汚い汚れた仕事をしてたと本人も思っていたんでしょうけれども、清廉潔白さ、自分でも納得のできる人生を歩めるようになりました。そして何といっても福音伝道において大きな仕事、マタイ福音書というのを彼は書き上げるわけです。でそれによって全世界何千年後に至るまでマタイの名前は不朽のもの、朽ちないものとなりました。一瞬の判断がイエス様の招きによってマタイの人生を変えてしまったわけです。でもそれまでのマタイは友達といえば自分と同じようにユダヤ人から後ろ指を刺される同じ徴税人、それとか当時ユダヤ人は律法を守ることでイスラエルの国が再びダビデの時のように盛んになるというふうに思ってた人が多かったのですけれども、そのためには律法を守ることによってその時が近づくんじゃないかという期待が大きかった時代ですけれども、ユダヤ教の律法を守ることに頓着しない、ある意味無視して汚れた生活と言われながらも構わねえぞと言って毎日を送っていた罪人と呼ばれる底辺の人たち、徴税人と底辺の人たちしかマタイには友達がいなかったので、 恵みの感動、イエス様の弟子になる感動を分かち合おうと思った時には、宴会を開いてもそういう人しか来てくれなかったわけです。ユダヤ人は自分の心底信頼している人、相手としか一緒に食事をしない、そういう慣習の中に生きていましたので、なんとあの清らかさと魅力と素晴らしさの結実結晶化したようなイエス様が、そのマタイとその友達の宴会に出られるっていうのは、当時の人たちからするともうありえない驚天動地の出来事でした。なんでそこまでしてイエス様は汚れてしまわれるのかというのが周りの反応でした。ユダヤ教正統派の信仰を持つ人たちにとっては大きな衝撃だったのです。ファリサイ派とか律法学者たちは、律法を守ろうと努力しない人たち、蔑んでいました。その人たちに触れたら自分たちの清らかさがどっか行ってしまう。マタイの宴会に出た弟子たちにすかさず文句をつけたわけです。16章後半です。どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。イエス様は答えられました。17節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。救われますよね。私たちいい人だから救われるわけでなくて、悪い人だから、偽善者だから、律法を守れないから、神様に背いてしまうからイエス様に招かれている。イエス様の招きっていうのはとても気前がよく、門戸が広く、そのまま行っていい、ありのままの自分を受け入れ愛してくださる、そういう招きです。私たちもこの言葉に救われてキリスト教に入ってきたわけです。でもその招きっていうのは、このマタイの出来事を見れば分かる通りに、イエス様を救い主として信じるという招きだけではなくて、なんとその高潔な素敵なイエス様、奇跡をしてくださる、悪を打ち倒してくださるイエス様の、天地を作られたイエス様の、また世の中の終わりの時に全ての悪を焼き滅ぼしてしまわれるほど素晴らしいイエス様の弟子になるようにも招かれているわけです。それでイエス様はご自身が招かれた人たち、今イエス様は御国にいらっしゃいますので、罪人を招いておいてイエス様の御国にその人たちが行くわけではなくて、イエス様に招かれた人たちは地上にとどまるわけです。じゃあどこに行くんでしょうか、この招かれた罪人たち。イエス様は今もそのダメな人たちを招いてくださるわけですよね。で、私たちかつてそうだったように、イエス様に招かれた人は結局キリスト教会に入ってくるわけです。気前のいい招きですから、難しい人とかしんどい人とかとっても悪い人たちもイエス様招かれるわけです。つまりイエス様の伝道のデザインっていうのは、先に信じた私たちが汚れた人、しんどい人、ダメな人、悪どい人を受け入れていくというのがデザインなわけですよね。そしてそういうトラブルメーカーを受け入れた上で、 なおかつその人たちを弟子に育てるというのが伝道のデザインですよね。マタイが招かれて喜んで、その喜びを大宴会をもって表現した。その喜びを今度味わわせて差し上げるのが私たちの働きだってイエス様ここでおっしゃってるわけです。素晴らしい働きですよね。でもよくよく考えてみると、実際に変な人が私たちの教会に入ってきて、この世ので身につけた悪いものをたくさん振りまいていらっしゃると、心の底でどっかでこんな人来なければよかったのにと思ってしまうんです。だから教会あちこちで衰退していくんです。イエス様はしんどい人、難しい人、トラブルメーカーをの中に、あ、この人は素晴らしい信仰者になるという素質を見出してキリスト教会に送ってこられます。私たちの目には大変扱いにくい人、傷つけてくる人と見えるかもしれませんけれども、イエス様からご覧になると、もし君たちが育ててくれれば、この人は素晴らしい信仰者になる。そういう思いを持って、私たちの群れにもいろんな方を送ってくださるわけです。病人が医者にかかって健康を取り戻すように、心傷ついてギザギザになった方が教会に来て癒されて、心を満たされて霊的な健康を取り戻すという働きをイエス様は教会に背負わせてくださいました。で、そのためには私たち自分で頑張ってそういう人たちを受け入れようというのでは付け焼き刃でどうにもならないわけですから、イエス様にお願いして今まで以上に成熟させてもらうというのが近道なわけです。で、成熟させてもらうというのは、一番の近道はイエス様を信じて、あ、自分は御国に行くんだ、罪許されたんだって止まることなく、第二の招きであるイエス様の弟子にも招かれているんだということをもう一度正面から向き合うっていうのが大事だと思います。それは弟子になったら牧師にならなくちゃならないっていう話ではないんです。今まで通りの生活をされる方がほとんどだと思います。でも、そのただ信じるだけでなくて弟子入りしようというそのちょっとした違いを、一線を越えることによって私たちの成熟の度合いってガラッと変わってきます。教会の素晴らしさが多くの人に見えるように変わる。それは私たちが弟子になろうと決心した時に起こるのです。そういうふうにすると、難しい人が来てその人の話を聞いたとしても、自分の頑張りではなくてイエス様がくださった賜物や愛情や魅力によってその人がこう癒されて、ついにはその人もイエス様の弟子になっていく、そういういいプロセスがちょっとした私たちの決心から始まるようになっています。50、60年前の古い話ですけれども、日本のプロ野球の一塁手に王貞治という選手が いらっしゃいました。ホームランを打つ世界のホームラン王として君臨して、読売ジャイアンツで世界記録を打ち立てた方です。当然ながら野球に関しては素晴らしい才能に恵まれた人物です。でも今80過ぎられたんでしょうか。彼の選手人生振り返ってみて、それほどまでに才能がある王選手でしたけれども、いまだに野球は難しいっていうふうにおっしゃるんです。で、現役時代もつかめた、これでよしと思った瞬間、うなぎのようにニュルニュルとうまくいくコツっていうのが逃げていく、毎日が違う、長くやれば乗り越えられるかというとそうでもなくて、最後の最後までそうだったと今振り返っていらっしゃいます。早稲田実業という高校を出て巨人軍に入団すると、彼はプロ選手ですので試合出場に自分の選手生命がかかっていました。ですから荒川さんという打撃コーチから非常に厳しい指導を受けたんですけれども、それを受けて立って一緒にバッターとしての人生を歩みました。本人の才能、努力、それに加えて荒川コーチの熱意と知恵、この2人の方々の化学反応によって世にも珍しい一本足打法というのが確立されて、彼はホームラン王になっていきました。理想的な、力をためて打つわけですから理想的な打法ではあったものの、それを実現するのが一番難しいという究極の打ち方だったそうです。なんと王さん自身は中学まで部活にも入らず、部活もなく草野球で自由に過ごしていた方ですので、逸材がどんなふうに育ったかというのがここからわかると思います。で、このような話は私たちの信仰生活も同じです。才能だけあってもいいクリスチャンにはなかなかなれません。やはり王選手が受けたような、もう地上で最高レベルの指導を受けて初めて持てるものが開花する。私たちの信仰生活もそのようになっています。で、私たちにも世界最高の指導者がいらっしゃるわけです。ご存知の通りイエス様です。その方は惜しみなく指導を施してくださるんですけれども、しかしそれはやはり招きに応じた方からその指導が始まるわけです。弟子の特権を得た人からイエス様はご指導されるわけです。もし弟子になろうと思われたら、その日からイエス様が直接ご指導くださいます。この世のものではない世界最高級の知恵が注がれ、追加して霊的な賜物もイエス様は惜しみなく与えてくださいます。100倍の実りなど、まだ序の口で千倍万倍の恵みが降ってくるようになります。その結果、いつの間にか私たちは難しい人が来ても楽しく過ごせる、その人が癒される、それだけでなくて同じように弟子になっていく、そういうのを知らない間に体験することになります。なんでそうなるか自分たちもよくわからないんだけど、
イエス様の弟子になると、私たちの体の中にイエス様が勝手に働きを始めて、いつの間にかいろんなことが、不思議なことが起こっていくようになります。これが伝道のデザインです。今日はイエス様のお招きに応えるということが、教会を成長させる、福音伝道を活発にするということが、まず私たちがイエス様の弟子になることが近道になるというお話をさせていただきました。イエス様は今日も地球全体をご覧になって、自分が招いた大事な人を任せられる教会はどこかご覧になっていらっしゃいます。そういう時に私たちが、いや弟子は面倒くさいから今まで通りでいいですというふうに言ってしまっていると、イエス様は、この教会大丈夫かなと思っちゃいます。でも、もし我に従えの招きに素直に答えるのであれば、おお、あの人のもとにこの人を使わそう、送り込もうというふうにイエス様は喜んで、その教会の働きを豊かにしてくださいます。私たちの教会からも弟子が起こされるときに、私たちは神様に選ばれる教会になっていきます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたに選ばれる教会になりたいと願っています。どうぞ私たちを招いてください。あなたの弟子として福音伝道のために、命の救いのために、御国の建設のために用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。